皆さんこんにちは、岡ちゃんです。コンシャスネス、意識の世界と現実世界を解き明かすインターネットラジオ、約10分ほどお付き合いください。はい、皆さんこんにちは、岡ちゃんです。今日は平成25年8月13日、火曜日です。今日まで関西におります。本来ならば昨日移動しようと思ったんですが、関西から東北までですね、移動しようと思ったんですが、諸般の事情により、大阪におりますが、暑い、連日35度を超えて、もしかすると今日あたりは37度8度ぐらいあるんではないでしょうか。関西のこの暑さは何なんでしょうね。近年に稀に見るこのホットなサマータイムを迎えております。さて、今日はですね、たまたま私は関西におりました8月の8日、午後5時ちょっと前に、緊急地震速報というのが流れたんですよ。この緊急地震速報、緊急地震速報について、一言伝えたいと思います。そもそも緊急地震速報とは何なんでしょうかね。英語でですね、この緊急地震速報のことを Earthquake Early Warning と申します。 EEW と略すんですね。でこのシステムをもう実際に採用して、マスコミ、全国民にこれを周知しているというシステムを導入しているのは世界中日本だけです。地震国日本においてこれは今現在実用段階に入っているということですね。で、推定震度5弱以上、まあ、震度でですね、5弱以上のような時に、発表されて、テレビ、ラジオ、それから携帯端末などをのメディアを通じて、伝えるわけですね。まあ、テレビ、ラジオを聞いてますと、突然、音が聞こえてきます。どんな番組においてもこれはインタラプト、割り込んでくるわけですね。チャランチャランという音で入ってきますが、私東北地方に、おります福島県ですね、例の 3.11 の大震災、これ以降ですね、この緊急地震速報には慣れ親しんでおります。多分100回を超すぐらいこの緊急地震速報に接していると思います。ちなみにですね、私の携帯端末に残されている緊急地震速報のこの半年分のものを拾ってみましたらね、驚くことに東北地方の震源地による緊急地震速報ではないという、まあそれ一部入ってるんですが、気がつきましてね、なんとですね、まあ、大阪こちらの関西に来てる間に緊急地震速報を過去2回経験してるということが分かりまして、唖然としたわけですね。ちょっとこれを申し上げていきますと、こういうことです。8月8日16時56分奈良県を震源に、して、大きな地震があるだろうと、 いうことで、これはどうも誤報に終わったようですが、これは、ま、後ほどもう一度ね申し上げたいと思います。8月4日、12時29分、これは 宮城県沖震源ですね。実際にこれは大きな揺れを福島県で経験しております。震度3だったと思うんですが、震源地では震度5強、それから、4月13日5時33分早朝ですね、淡路島の震源にした関西での、これは実際の地震です。確か淡路島では震度6強という、結構大きな地震になった記憶があるんですがね、早朝でしたので関西地方の電車交通が乱れましたね。それからちょっと前になりますが、 2月25日16時24分午後4時24分、栃木県内陸の地震ですね。これも実際大きな揺れが来たわけです。それから去年の12月7日17時19分、これも結構確かマグニチュード 7. いくつだったと思うんですね、実際に触れたということで、計5回の緊急地震速報が過去6ヶ月以内に起こっております。で、まあ、1回だけその先日8月8日奈良県の震源地による緊急地震速報が誤報だったということですが、この誤報の原因がですね、奈良県にでマグニチュード2ぐらいの、まあ、小さい地震があったと。それから、海底に置いてあったあの地震計が揺れたということで、ほぼ同時だったので、マグニチュード 7.8 ぐらいの大きな地震が来るということで、結構ですね、関西とか東海、にの名古屋地方の人たちにもこの緊急地震速報が流れたようです。珍しくですね、誤報があったということですが、まあ、このところですね、緊急地震速報が流れます、必ず揺れますので、珍しく間違ってしまったということですが、よくよく調べてみますね、インターネットとかいろいろ調べてみますと、必ずしもそうではないと、いうような話がインターネットで流れてますね。というのは、海底に置いてあった地震計が結構揺れたらしいんですよ。ということは、3.11 でもそうだったんですが、きっかけはですね、海底でどうやら大きな、まあ、一種の爆発みたいなものがあって、それがトリガーになりましてね、大きな地震になったと。今回も何やら人工的にですね、海底に仕掛けられた爆弾が爆発したんではないかというような話があるんです。まあ、これは真意のほどははっきり分かりませんが、まあ、そういうわけでね、緊急地震速報というのは結構このところ当たります。確率が8割以上当たってきてるということですね。で、緊急地震速報が来たときはですね、すぐ大きな揺れが来るというふうに身構えた方がよろしいですね。で、心の準備が整えますから、あ、来るなということで、 あまり慌てずにこの地震に際して備えることができます。これは日本の画期的な技術だと。まあ、ネットワーク、地震計によるネットワークと、それからコンピューター技術によってこういうことが成し得ているということになると思います。まあ、緊急地震速報の経験をいたしましたので、これについて触れてみました。また来週お目にかかりましょう。さようなら。